始まるよ。
こんにちは。
みんな散らかしてる？
はい、じゃあ今日もお便りいっちゃいます。
来ましょう、元気に。
背景マドモアゼルイーキュミ様、メメントモリマンジオショウ様シャープ73のお話で僕のトピックをかなりの尺で取り上げていただいたので、かじりつくように、そして号泣しながらポッドキャストを拝聴していました。
号泣しちゃった
どういう状態
しかもかっこ脱水症不可避って書いてる大丈夫そう？どんだけ号泣しとる
涙から脱水症状はやばい、
ね、やばいね。
いい君様、和尚様という偉大なお二方の占い、陳腐な占い内容なのになぜかとても引き込まれてしまい、危うく入信しかけました。
陳腐とは
軽くディスられた
そうそうそう、
いい君のリアルな悩みが
いやでも、マジで事実です。
そうだね。またお二人の行ってよかったスポットもとても参考になりました。さてさて、最近ずっと暑くて嫌になっちゃいますね。
うん、
本当に暑いよね。
マジインドと同じ気温じゃん、うん、と思って
熊谷のあたりとかさ41度とかだったらしいよ。
ゆでだこになる。
前のお便りでお伝えしましたが、僕はフィジークというボディービルのような大会に出るほど筋トレをしているので、とても代謝が良く汗っかきなので特に参ってしまっています。熱中症不可避。
もう大変だね、もう
避けられないこと多すぎでしょ。
てかもう体から水という水全部出てるけど大丈夫そう
なのでここで一つ、お二人の涼しくなるような実際にあった怖い話を聞きたいです。
おお、
実体験でもまた聞きした話でもいいのでぜひお聞かせください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、夢占いに関してはまた別の回で取り上げたいと思いますので、うん、怖い話。
いやー、イクミは怖い話とかホラー映画とか苦手なんすよ。
そうなんだね、意外だね。でも
私霊感はないけど、
うん、
霊に敬意は払いたい側だから、心霊スポットとか足を運んだりとかしない。
あ、でもそれはそう、私も心霊スポット行ったことはない。
うん、
うん、本当についてきそうだもんね、なんかそういうところ行くと。バカにしちゃいけないからね。
そうそうそう、触らならぬ神にたたりなしっていう。
そうだね、うん、わかるよでも結構本当にあった怖い話とか見るのは好きなんだよね、テレビとかで。
あー、ホラー映画も大丈夫？
グロくなければいけるけど。
だって小さい頃さ、うちらって学校の階段流行ってたよね。
流行ってた流行ってた。
私あれも怖くて見てなかったもん。
なんだっけ、七不思議だっけ、
うん、トイレにいる赤い洋服の女の子とかさ。
はいはいはい、あったね、うん、
見てるだけで怖いわ。
いや怖いから、多分聞いてる人もさ、
うんうん、
もう怖い話って聞いただけでもう聞かない人もいると思うんだよね。
いやそうよね、
うん、なんだけど夏ですしちょっとやりたい気持ちはあるよね。
でも怖い話じゃなくてもヒヤッとする話はできる気がする。
そうだね、怖いの種類もいろいろあるから。
うんうん、うんうん、確かに。
怪談系の怖い話じゃなくて、ある意味怖い話みたいなの。
あ、そうしようそうしよう、うん、ヒヤッとした話で言ったら小学校の頃の話なんだけど、
うん、
確か私が低学年の頃かな、
1、2年生とか。
そう、私結構1年生の頃とかはボーイッシュな格好をすることが多くて、
うんうんうんうん、
で私お兄ちゃんがいるので、そのお兄ちゃんの T シャツとかを無断で借りて学校とか行ってたのよ。
はいはいはい、ちょっとダボっと T シャツを
着てたってことね。そうそうそうそう、
うん、
でもう本当に動きやすいように短パン T シャツ行ってきますみたいな感じだったんだけど、
うんうんうん、
でその日はもう家族のみんなはもう先に朝出てたのかな、
うんうん、家に一人だったんだ。
そうそうそう、うん、当時鍵っ子だったので、
うん、
じゃあ朝ごはん食べて、じゃあもう出発しようと思って、
うん、
出てって、うち実家がマンションなんだけど、うん、マンションの1階まで降りてゴミ置き場の脇を通って、なんか暑い夏の日だったんだけど、
うん、
なんか今日はちょっとそんな涼しいかなみたいな感じで小走りでゴミ置き場の脇を通ったら、ゴミ置き場ってさ、扉がさステンレスと言いますか、
うん、あーちょっと
なんか鏡まではいかないんだけど、人の形、
あー金属製の、
あそう金属製の
鉄品みたいな感じでちょっと映り込んでたってことね、自分が。
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、
それでなんか涼しいなって思ってふとゴミ捨て場の扉を見たら、
うん、怖いじゃんちょっと、うん、
ズボン履いてなかったと思って
あそこになんか霊が肩に乗ってるような姿が映ったとかかと思ったら、ズボン履いてなかった。
ダボダボの T シャツでご飯食べて、うん、もうミニ組が家を飛び出したと思ったら
、うん、あで履いてなかったから涼しかったってこと、
う
ん、
そうだからもうパンツです
いや全然違う方向の怖い。
いやびっくりしたわ。だって たまたま誰にも会わなかったからいいけどさ、うん、普通にエレベーターの中とか会うでしょ、うん、いやこれ最近の話じゃないですよ皆さん、酔っ払ってやってるわけじゃないから。
いやそりゃそうだろ
あの勘違いしないで
よ、捕まるわ今やったら
そう捕まるよね
でもズボン履いてなかったは初めて聞いたかもな、
まあ、そのダボダボの T シャツが、まあ、でも正直別にパンツは普通に見えてたからね、若めちゃん状態というか
そうだよね、だからこそ映り込んで気づいたわけだもんね、
やべえっつってね。
たまにさブラをつけ忘れて来ちゃう子とかはさ聞いたことあるじゃん、
大学時代にもいたよそういう子
いや怖いわ確かに、キャーッだよね
いやそういう怖い話はあったね、怖かったあれは
じゃあ私ちょっと最近の話、1ヶ月ぐらい前の出来事の話していい？
おいいよ
会社でね、
うん、
重要なお願い事というか、こうこうこういう業務をお願いしますみたいなことで社外の人を打ち合わせに呼んで、
うんうんうん、
でその業務内容とかを私から説明する時があったわけよ。
なるほど。
その社外の人だいたい多分40歳ぐらいの男性の方なんだけど、何度か今までやらかしてる人なのね。
あー仕事上でね。
そうそうそう、もう全然違うことをやってきちゃったりとか。
なるほど。
これをじゃあこの日までにお願いしますって言って、この日に打ち合わせしましょうねって言ってて、でその打ち合わせの日が来てさ、うん、その人が来るじゃん、うん、でそしたら今日は何でしたっけみたいな感じになっちゃうとかね。
うおい会議の目的
目的ってなるっていう
なるね
そう、そういうことを3回ぐらいで、もう今度やらかしたらもう多分この人もう終わりなんだろうなっていう状況だなわけよね。でその状態で打ち合わせに来ましたと。
なるほど。1ヶ月前。
そうそうそう、うん、でまあ普通に最初はね喋って、じゃあこれから言うので業務の内容とかお願いしたいこと、で重要なこと言いますよっていうことをアンに伝えたわけよね私から。
うん、そうだね、メモ取りなよみたいな。
そうそうそう、なんだけど全然メモしないなみたいな、メモしないな、怖いな怖いなって思って、
稲川淳二表意させてもろって
思ってたら、やっと手帳を取り出して、で手帳をバッて開いてメモしだしたわけよ、
うん、
でそれでよく見たら手帳の都内の路線図のページわかる、
うん、
電車の路線図が載ってる見開きで、あのページの路線図のこう入り組んでる線と線の間みたいなところにメモしてる。
え、それマジの人
いやちょっと目を疑ったんだけど、何なんだろう、そのパッて開いてバッて書いたかと思ったら、路線図のわずかな白い部分に書いてるわけね。
ちょっと待って、
怖いな怖いなってなるじゃん。で次もっと怖いことに私気づいて、
まだあんの。
でその人が持っているペン、
はい、
ペンの頭のところ、
うん、
キティちゃんのマスコットがついてました。
え、どういう感情でこれ聞いてたらいいの、散らかし屋さんたちはキティちゃん、キティちゃん好きなんだ。
いや、いいんだよ別に。
うん、
40代の男性がキティちゃんのペンを使っててもいいんだけど、じゃあそれをさビジネスの場で、うん、もう明らかにその邪魔になるぐらいの大きさのキティちゃんついてんだよ。
ノック式の親指でカチッって押す、
そうそうそうそう、
親指姫ぐらいのキティちゃん、
そうそう、それがついてるペンで路線図の隙間にメモをしてるっていう怖い話
あ、でもそれはマジで怖いわ確かにその場にいた人ゾッとなったよね。
でもね、それ私だけだったの。
2人だけだったの？
そう、2人の打ち合わせだったの。だからもうこれ誰とも共感できなくてあの時感じた恐怖、これ本当に嘘みたいじゃん、うん、でも信じてほしい、もう私はこの目で見た
何を訴えかけてるんだ、おまつ
キティちゃんキティちゃんがペンの先に乗ってた。
今散らかし屋さんとイクミが共有できたよ
ここ数年で一番怖かったかな、打ち合わせの中で。
でもそのメモだな、そのメモしてる場所が一番怖かったかな。
怖いよね、もうこれ逆に突っ込まれ待ちなのかなと思ったもんね
特に突っ込みは入れず、
うん、まあさすがにさキティちゃん使ってる変なのとかで言えないじゃん
そうだねそうだねでも路線図の隙間に書いてる変なのは言えるよ多分
でもそれもさ、新入社員の子にいやそんなところに書いたら読めなくなっちゃうし忘れるよとか、まあさすがにそんな子いないけど。
そんな子いないね、まず。
まあでもそれは言える感じするけど、社外のしかも年上のさ男性にメモする場所がおかしいとかって言えないかなっていうのはあったよね、うん、っていうかもう諦めたよね、もう
そうだね、
もう後でこの人の上司にメールしよう、要件はそのメールに書こうってなった
もん。いやでもね、こうやってまた一つ仕事が増えるのはねちょっといかがなものかと思いますよ本当に。
あそこまでの人には初めて会いましたって感じだったけど
いいんじゃない？でも違った方向の怖い話。
こんな感じで大丈夫そう？
でも怖い話だよ。
え、そうだよね。間違いないよね。
そう、間違いない。
うん。
私さ、あとちょっともう一個あって、これはまあ序の口なんですけど、
うんうん、
いくつぐらいの時に見たのかとかは忘れちゃったんだけど、
うん、
私が教室かなんか普通に部屋の中にいて、友達があお疲れみたいな感じで入ってきて、
うん、
でこれどこどこのお土産とか言ってお土産くれたの、なんかおまんじゅう、うんうん、美味しそうありがとうみたいな感じで一口目パクって食べて、
うん、
で中身が黒ごまのつぶつぶが入ってるから私は黒ごまなんだなって認識したんだけど、
うん、
そしたらその黒ごまのつぶつぶがもぞっと動いて、
え、
あれ何って思ったら、
え、ちょっと待って、
見えたの？私の口から黒アリが出てくるっていう、
え、
あってなって起きる、
え、黒アリだったの
っていう夢を見たことがあって、
あ、夢か、
夢
うわ、怖
っ。え、嫌じゃない？口の中にないよねみたいなってなる、
うん、
怖い夢。
いや、そういうの一番嫌だよね。一番怖いわ。その虫だったみたいな超嫌だわ。
そう、超嫌じゃん。
鳥肌だわ。
まあ、この虫苦手系っていうのもさ、ちょっと、うん、違う方向だし、嫌いな人本当ごめんなさいって感じなんですけど。
キャー
いただきました。役者さんのキャーが聞こえてきました。
あ、これなんかハテナって感じだけど、
うんうん、
関西の大学に私行ってた時に、向こうでもちろん一人暮らしをしてたのね。で、私の友達がストーカーに一時期会ってて、
あ、
関西でね、
で、
そう、近所に住んでる友達がストーカーに会ったから、うん、もう怖くてとりあえず家を引っ越すって言って引っ越したの、
うんうん、
で、そのすぐ後ぐらいに起こった話なんだけど、まあ、普通にある日私が大学から遅くに家に帰ってきましたと。で、その時の間取りが 1K だったんだけど、玄関開けたらキッチンがまず視界に入りますっていう間取りだったのよ。
一般的な 1K。
そうそうそう、普通に帰ってきて鍵閉めて、まあ何気なく普通にキッチンの方見たのね。そしたらまな板が縦に置いてあったの。
はい、
私は絶対にまな板横に置くのね。
それって水切りかご
みたいな、まな板立てみたいなやつ。
ああ、はいはいはい、なるほどね。
そう、で、そのまな板立ての幅的に立てると不安定になっちゃうから。
あ、そうだよね、縦に置いちゃうとグラグラするというか。
そうそうそうそう、うん、だから私はまず横にしか置かなかったの。
へー、それが縦になっていたと。
それがもうパッて視界に入った瞬間縦になってたのね、
うん、
でも怖すぎてギエーってなって
自分がやってないわけだもんね。
そう、なんかね、その絶対に立ててないっていう確信があったの、私はその時。
うんうんうんうん。
で、もう部屋の中入れなくなっちゃって。
でもわかるな、一人暮らしでそういうことあるよね。わかる。
そうなの。
あ、めっちゃわかるな、それ。
すごいさ、普段だったら絶対引っかからないようなところにパッて視線がいって、うん、うわ、絶対これおかしいっていう時あるよね、たまに。
ある。
もうそれの、あの、真骨頂だったわけよ、その時。
え、でもさ、それさ、立ってますで、ね、友達がちょっとストーカーもあって。
そう、だからその友達がストーカーに会ってるっていうところがちょっと不安要素としてあったから、
ちらついてたよね。そ
う、うん、なおさらもう怖すぎて、それが、
うん、
でも未だに分かんないの、それは。
気になるやん。
それが本当にただ単に自分が無意識にその時はまな板を縦に立てかけたのかもしれないし。
そうね、例えば出かける時に急いでてみたいな。
そうそうそう。
でもさ、ガチでそういう時ってさ、
その記憶はないんだけどね。
そうそうそう、記憶ないよね。
記憶ないんだけど、なんだけど、じゃあそのストーカーの人がね、っていうか誰か第三者が私の家に入り込み、まな板立てて帰りますかってなったわけよ。
まあね。
そう。まあそれでちょっと落ち着いたんだけど。
ああ、そっか、そうやって考えた結果。
そう。じゃあ自分の勘違いだなっていうことになったんだけど。
でもさ、一人暮らしってそういうのあるよね。
ある。
わかる。自分の習性的にこの光景は絶対ありえないっていうのが、
そう。
帰ってきた時にあると、え、怖ってなるよね。
なる。
え、でもそれはマジでゾッとするわ。夏にはぴったりだ
でもこれさ、テレビでさ、チュートリアルの徳井さんが同じような話をしてたんだけどさ、
ほうほうほう、
その話はちゃんとオチがあって、
うん、
同じようにある日家帰ってきて、
うん、
でシャワーを浴びてたんだって。でシャワーの他にさ、蛇口の部分あるじゃん、湯船に溜めたりする時のための。
あ、蛇口、うんうんうん。
でその蛇口をパーって何気なく見た時に、あ、蛇口のこう出てる部分がないってなったんだって。
お湯がバーって出るところだよね、ノズルというか。そうそうそうそう、そのゾウさんの鼻の部分。
そうそう、ゾウさんの鼻の部分がないってなって、
ね、おかしいだろ、なんで
でね、そのもう徳井さんも震え上がったわけよ、そこで。
ノズル、窃盗だね。
ノズル盗まれたってなって。
窃盗だ。
で徳井さんの頭の中でファンの方が家に忍び込んじゃって、でなんかそのノズル部分がちょっと下ネタだけど
そうなっちゃうか、そうだね、
男性の、
まあ、ゾウさんの部分ってことですよね。
そうそうそう、うん、象徴みたいなことで徳井の象徴取ったぞみたいなファンが蛇口を持ち帰ったと思ったんだって。
なるほど。
でも怖すぎて、
うん、
ですぐそのマンションの管理人さん呼んで、蛇口が盗まれました、今すぐ来てくださいと。で管理人さんが来て、あどこですかって言って、それでお風呂バーって入ってきて、
うんうん、
で蛇口見て、あこれもともとないですねって言われたわけ。
どういうこと？
いや要は水が出る部分っていうのがそのままそのストンって下にこう水がファーって出るタイプだったんだって。
あーなるほど。
蛇口がこう前にこうノズルでバッて出てるわけじゃなくて、
うんうんうんうん、
たまにあるじゃん、温度調節とかするところの部分の真ん中ら辺からそのまま水が下に出るっていう、
こうちょっとスタイリッシュな感じね。
そう、
それだったんだ元から。え、じゃあ今まで徳井さんが見てたのは何だったの？
いやだからもう完全に勘違いだよね。
そうだね、そうだね、う
ん、ある日突然蛇口が今まであったっていう記憶になっちゃって、
あ
それがもう恐怖に変わっちゃったんだろうね。
でもそれもなんかわかるね。風景がなんかふとした時に全く、
うん、
え違うじゃんってなるんだけど、いやこれ元から。
そうそうそう、たまにさ、えこんな派手な看板あったっけとか思う時あるじゃん、道歩いてて。
ある、うんうんうん、
けどずっと前からあるんだよね多分。
そうだよね、
うん、ある日突然それが気になっちゃうっていうこと絶対あるんだよね。
確かにそういうことだ、
うん、そう。
これ何、怖い話からのアハ体験的な話になってきてる。
ちょっとこれだとリクさんがご不満かもしれないから、今回のエピソードの一番最後ら辺に本当に怖い話を収録しているので、
リクさんと大丈夫な方はぜひ最後まで聞いてみてください。
怖い、ねね、話大丈夫系の散らかし屋さんとリクさんは概要欄に分数が書いてありますが、一番最後の方に本当に怖い話をぜひ
最後まで聞いてみてください。僕育右衛門です。
なんでちょっと外人なの。はい、じゃあ2通目のお便りいきますか。
そうだね、
はい、
題名初オタです。散らかし屋さんネーム七しの梨娘さんからいただきました。
七しの梨娘、
梨娘、
果物のね、梨ね。
うん、お町さん、いくみさん、こんにちは。勇気を出して初めてお便りします。七しの梨娘と申します。私はお二人の高校の同級生でして、いくみには個別に LINE で感想を送ったりしていました。ありがとうございます。高校の同級生から頼りが来たぞっていう、
ね、聞いてくれてることがまず嬉しいしね。
いやそうなんよね、
うん、
続き読みますね、
はい、
ずっと番組宛てにちゃんとお便りを送りたいと思っていたのですが、こんな凡人の私が拙いメッセージを送ることでお二人の評価を下げてしまいそうなので、なかなか送ることができませんでした。いえいえいえ、ゴリチラをもう1年半ほど聞き続けていますが、お二人のトーク力の凄さでどんどんチャンネルが有名になっていって、コラボもたくさんしちゃったりしてポッドキャスト界の有名人になったお二人が友人として本当に誇らしいです。
すごいすごい上げてくるじゃん。
すごい上げてきたね、嬉しい。でもそっか、だって普通に始めた頃ぐらいから聞いてくれてるってことだよね、うん、1年半ほど聞き
続けて
る
って。あそっかそっか、すごいね。
いや本当に嬉しいよね、うん、ちょうど産休育休でずっと家にいましたので、てか産休だったんだね。
いやそう。
ちょっとびっくりしたんよ。
子供いるって知らなかったよね。
そう、子供合わせて、うん、のし娘。ずっと家にいましたので、バタバタしてテレビは見れなくてもラジオなら聞ける、本当にありがたかったです。いやでもそうよね、ラジオのいいとこだよね、
う
ん、
そうだよね、ながらでね、
うん、自分もそうやって生活が変化していましたので、女性についてのお悩みトークには本当に共感しまくりでした。結婚してるしてない、子供がいるいない、どの立場だってみんな悩みがあって、うん、結局隣の芝生は青く見えるよねって、そんな風に思いながらゴリチラを聞いていました。
そうだよね、
こんなに素敵で面白いラジオを始めてくれて本当にありがとう。たくさん元気をもらってるよと、ちゃんとポッドキャストの電波に乗せてお伝えします。個人的には高校時代のやらかしエピソードや暴露とかもっと聞いてみたいです。まだまだあるかな。まだあるね、
まだあるね、全然あるね。ね、
最後になりますが、殺人級の暑さが続いておりますので、どうかご自愛くださいね。いつかまたお二人に会いたいな、またお便りしますねといただきました。
ありがとう。
嬉しい、なし娘。
私高2の時同じクラスだったんだよね。
そうだね、
うん、
で私高3の時同じクラスだったんだ。そう、
そうかそうか。高校の同級生と結婚をしているというね。
そうなんだよね。
なんか嬉しいよね。私すごい嬉しいんだけど、高校の同級生同士で結婚しましたみたいな、
うんうん
うん、結構多いじゃん。
うちの高校多いよね、
うん、
10組ぐらいいるんじゃない。
そうだよね。高校生活がさ本当に楽しかったから、
うんうん、
いくもそうだと思うけど、
うんうんうん、
なんかそのすごいいい思い出の高校生活をみんなすごいいい思い出として思ってて、で結婚相手までさその高校で見つけるっていうのがなんかそれこそもう誇らしいよね。ここに書いてくれてる。
確かに。だって大学行ったり社会人になってそれでも、あ、高校の同級生の相手がいろいろ回り回って素敵だな、
うん、
一緒に過ごしたいなって思えるってすごいことだよね、
うん、そうだよね。いやでも本当に改めて思うよね、ラジオ始めてよかったってこういう風に言ってもらえると。
うん、いやでもゴリチラはどこに行くんだろうね。
どこ行くんだろうね。別にどこも行かなくていいよね。
どこも行かなくていいよね。
これで楽しいんだけど、私はマジで世界広がったもんね。
そうそうそう、
いろんな人に会えるし、
散らかし屋さんのお便り
も、ね、そうお便りもいただけて
面白くて、できうる限りゴリチラを
続けていくっていうのが一番。
そうだね、それが目標だね。難しくもあり、
うん、
うん、若干不適気味ではあるものの、
あるものの、
でも楽しい、その楽しさは散らかし屋さんのおかげですっていうのを最後、うん、言っとこう。
そうだね、こんないい話の後になぜか本コアっていうね。
そうだね、うん、
怖い話をじゃあ最後にラジオドラマ風にするのでお聞きください。
それではどうぞ。
これは30年以上前に私の母が実際に体験したお話です。母と父が結婚したばかりの年、2人は父の実家のある徳島の田舎へ里帰りのため都内から四国へ向かうことになりました。29日、父は地元の友人と四国の中心地で同窓会があるため、2人は田舎へ帰る前に同窓会会場の近くのホテルで一泊することにしたそうです。
あ、もしもし、すいません、こんな直前で申し訳ないんですが、29日ってまだ空いてるお部屋ありますかね。
29日ですか。あー、その日はもう
本当にどこも空いてなくて本当に困ってるんですよね。
かしこまりました、少々お待ちください。お待たせいたしました、最上階のお部屋が一部屋空いておりますのでそちらご予約可能です。
あ、そうですか、よかったです。じゃあ男性1女性1の2名で予約お願いします。
ホテルの部屋から同窓会へ向かう父を見送り、母は部屋で一人留守番することになりました。その時母はとてつもない寒気に襲われました。畳部屋の四方の壁から手が伸び、
今にも襲いかかってきそうな感覚。部屋の真ん中から動けなくなりました。
気分が悪くなったのですが、窓は決して開けてはいけない気がしました。
ただいま帰りました。
お久しぶり。
あ、お久しぶりです。結婚式の時はありがとうございました。お姉さんもこっち帰ってこられてたんですね。
いやそうよ、うちは関西やから近いしね。お母さん顔見せへんかったらまた不満そうにしはるから。今朝東京出てきたん？
いや昨日は夫が地元の友達と同窓会でこっちのホテルで一泊しました。
あのホテルに一泊したん？あそこ県内では珍しく高層のホテルでしょう。
開業してすぐの頃飛び降り自殺があってね。
部屋の四方の壁から伸びた手は母を窓から引きずり下ろそうとしていたのでしょうか。もし母がホテルの部屋の窓を開けてしまっていたらと思うととても怖くなります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。怖いのよ。
今日もたくさん散らかしたね。読みに使って次回に聞いてよ。